もう一度参りましょう。皆さんこんにちは。2万3000人はもう少し声が出ませんか。皆さんこんにちは。皆さんお元気ですか。ちょっと練習しましょうね。答えは3文字、ホット。いいですか。練習しましょう。1、2、3、はい、ホット。皆さんお元気ですか。結構なことでございます。いやー、皆さんとんでもないところにやってまいりました。まず早速ですね、皆さんに不可能な夢を現実にする方法を教えて差し上げたいと思います。皆さん、不可能な夢を現実にする方法を教えていただきたいと思います。聞きたくないんだったら話別ですよ。よろしいですか。本当にね、不可能な夢は何でも実現するプロセスは持ってますので、それを今日全部皆さんに伝授したいと思います。まず1番、どうしたいのか、何が欲しいのかを明確にします。簡単でしょ。皆さんペンを取り出してください。ペン、ペンが見えません。ペン、紙を取り出してください。で、いくらあなたはお金が欲しいのか書いてごらん。いくら欲しいですか。書いてみて。何円とかね。そろそろ円はやばいと思っているあなた、何ドルとかね、書いてみてください。これだけのお金が欲しい。書きましたか。いくら書きました。1億。何でも一つゼロ書かないの。皆さんね、このもう一つのゼロを書くのはどのぐらい難しいですか。今書いたものにもう一つゼロを書いてみてください。ストレッチしていただきたいんですよ。で、なんでもう一つのゼロを書かないかというと、それは不可能な夢だと思っているからです。でもね、不可能な夢は実現するんですね。うちの業界、経営コンサルティングの業界の中で長年にわたってずっと喧嘩しているある先生が言う、現実的な目標を設定せよと。別のコンサルタントは言う、いや、もっと大きな夢みたいなの書いた方がいい。別の先生が言う、いや、現実的にしろと。もう一人は言う、いや、大きな夢にしろと。何十年間続いて問題は解決しない。なぜかというと、質問が間違っているからです。質問は間違ってます。皆さんの持っている夢や目標は現実的であるかどうかはどうでもいい。把握していただけますか。皆さんの持っている目標や夢は現実的であるかどうかはどうでもいい。問題はそれを実現するための方法は現実的であるかどうかなんです。それを実現するために選んでいる方法は現実的であるかどうかなんです。大金持ちになりたい、サラリーマンをやりながら選んでいる手段と結果が合いませんので非現実的になるんであって、大金持ちになるという夢自体は非現実的なのではないんです。で、このプロセス、私の経験から紹介します。私は夢のリストを書きました。これ今晩全員にやっていただきたいんです。この夢のリストは簡単に言いますとですね、書くだけでそうなると思ってたらあなたは何と書きますか。書くだけでそうなると思ってたら何と書きますか。それを考えながらダーッと書いてください。僕初めてこれをやった時に128項目書きました。その中に宇宙に行きたいというのがありました。皆さん、宇宙に行くという目標は現実的ですか、非現実的ですか。どうでもいい。そろそろ学んでほしいですね。どうでもいいですよ。宇宙に行くために選んでいる手段が現実的な手段であるかどうかなんですよ。飛び上がることによって ならないですね。あの世界一番高く飛べるアフリカのマサイ族のところに行きました。彼らでさえ行けません。ですから私は今まで宇宙にいた人はどういうふうに宇宙にいたのかっていうのは考え始めたんですが、その前にもう一つやらなきゃいけないんです。なぜそれが欲しいのかっていうのを明確にしなきゃいけないんです。なぜ1億円が欲しい、なぜ10億円が欲しい。宇宙がうまくできてます。用がない人には与えてくれません。使い道がない人には与えてくれません。あなたは神様に言います、1億円ください。神様はなぜって言って、あなたは黙ってます。与えてくれません。ですから私はなぜ宇宙に行きたかったかというと、このボール状の地球を見たかったんです。どうしてもこのボール状の地球を見たら私の人生の価値観に変化が出るだろうと思って、どうしてもそれを見たい。そうすると今まで宇宙にいた人はどうやっていたかをリストアップします。皆さんも同じなんです。1億円の財産が欲しいんであれば、1億円の財産を今まで築いている人はどういうふうにそれを築いているのかリストアップしてみてください。今日そういう人はいっぱい登場しますから、それもリストに書いてください。で、自分のリストの中にいろんな方法が出てきます。例えばアメリカの空軍に入り、パイロットの訓練を受け、厳しい競争に勝ち抜いて、ジェットに選ばれ、トップガンになり、NASA に注目され、それから宇宙飛行士のプログラムに抜擢され、訓練を受け、運が良ければ18年後にミッションに選ばれる。一つの方法なんですよ。だからそれをバカにしないで書いてみてください。そういう方法もあります。他の方法があります。科学者になります。科学実験をスペースシャトル等に乗せていただいて、自分の実験の監視で乗せていただくという方法もあります。私の友達でそういうふうにスペースシャトルに乗った友達が一人います。別の方法もあります。アメリカの上院議員になり、 NASA の予算を管理している委員会の委員長になり、乗せてくれないと予算をカットするぞと脅し、乗せていただくという方法もあります。これやった人がいますから。ジェイク・ガーンという人なんです。実際にやりました。そういう方法もあります。もう一つの方法があります。ロシアの方に20億円の現金を積んでいきますと、スペースステーションに上げてくれるという話があります。そういうふうに乗せてもらった人がいます。それもリストに書きました。この辺りでフラストレーションが出るでしょう。なかなか自分にできそうな方法が浮かんできません。リストを書き続けてください。何が分かったかというと、ロシアにミグの戦闘機があります。ミグ25という戦闘機があります。これは上昇26キロまで上がることができます。世界で1台しかありません。これはですね、ロシアの空軍にちょっとお金を積んでいきますと乗せてくれるんですね。その代わり燃料は11トンの燃料を買わなければなりません。燃費が悪いです。37分間で11トンですよ。11リットルじゃないですよ。勘違いしないでくださいよ。11トン。でもその燃料を買って、向こうにちょっと訓練費用のためのお金を分け与えてくれれば乗せてくれます。私リストを見た時に、次のステップ、自分のリストの中で自分にとって一番現実的と思われる方法を選んでください。で、それを実行してみるんです。私ロシア行きました。空軍の方にお金を納めました。こっからが気持ちいいですよ。あのロシア人女性が、あの宇宙飛行士の着る青色の下着を着せてくれます。宇宙飛行士って意外といい思いをしてるんですね。それからプレッシャースーツを着ます。このプレッシャースーツは横の方に高気圧の空気を入れることによって体の剛性を高めるものです。飛行機の座席に座ります。クマみたいなロシア人が来てシートベルトを締め付けます。ガチガチ動けません。ここでやっと飛行機の前のメーターを見ます。速度計を見ます。これが気持ちがいいですよ。皆さん、何キロって書いてないんです。何マッハってしか書いてないんですよ。1マッハ1音速ね。これ気持ちいいですね。パイロットはエンジンを入れます。 ショックアブゾーバーぐらいはつけてほしいですね。ガガガガガガガガガアフターバーナーすごい音ですよ。離陸します。 1G のバレルロール。上を見ると地面が見えます。さすがにあのトップガンのやることが違いますね。ここから上昇していきます。3万フィート4万フィート。パイロットは後ろから連絡を入れます。よく見ていいな。 0.9 マッハ 0.95 マッハ98991。急に静かになるんですね。エンジンの音はついてこれません。音より早く飛んでますから。ずっと速度上げます。 2.8 マッハ5万フィート6万フィート。この辺り結構普通なんですよ。普通の飛行機と変わらないです。6万フィート6万5千フィート7万フィート。パイロットはこれから私たちは違う領域に入ります。ダイナミックシーリングと言いますけれども、このダイナミックシーリングは何かというと、もう空気がありませんから操縦不能です。舵を出してもぶつかる空気がないので曲がらないんです。勢いだけで行く領域なんです。そして7万フィートを越したところで外を見たらびっくり、ボール状の地球が見えます。その周りに大気圏が見えます。皆さん、大気圏がこのぐらいしかないですよ。大事にしないとダメなんですよ。本当にもうこのぐらいしかないです。上を見ます。午後1時半なんです。真っ暗なんです。で、不可能な夢を実現したんです。皆さん、このプロセスはどういう夢にでも使えるんです。自分の欲しいものは何か、なぜそれが欲しいのか、今までそれを実現している人はどういうふうに実現してきたのか、その中で自分にとって最も現実的な方法からトライしてみます。ですから皆さんはここに来てこの2日間を通してですね、自分の頭の中で一つの切り替えを入れていただきたいんです。可能性マインドなんです。自分の人生の中で望んでいることは全て可能である。そしてそれが自分の人生の中で実現されるのは当たり前であると。自分自身はそういうような人生を経験する人なんだよということをぜひ感じ取っていただきたいと思います。皆さん、あなたはゲームショーに、テレビのゲームショーに、クイズショーに出ました。そこで大当たりをしたんです。その大当たりっていうのは何かっていうと、超一流のデパートに買い物に行けるというプライズです。で、あなたはその超一流のデパートに出かけますとですね、どういうふうになってるかっていうと、1時間、たったの1時間が買い物時間として与えられます。で、その1時間の中で買い物するものは全てタダ。考えてみてください。皆さんはどういう買い物をしますか？中に入って下着2枚、そういう人いらっしゃいます？絶対しないでしょ。もう今までの人生の中でもう二度とない熱い熱い熱い買い物をするじゃないですか。贅沢に買い物をするじゃないですか。自分の欲しいものを全部持って帰るじゃないですか。計画ぐらいは立てるでしょう。まずこのデパートに入ったら、まずその売り場に行って、あの前々から欲しかったあの時計を、次はこの売り場に、次はこの売り場にって考えるでしょう。皆さんの人生はこれと全く一緒なんです。皆さんは大当たりしたんですよ。人生に来ることができたんです。これは偉大なる思い出デパートなんですよ。思い出デパートなんですよ。で、ここで持って帰る思い出は全部タダ、全部タダなんですよ。お金がかかると思っているのもやめなさい。あのね、死んだ日になった銀行残高100億あった、この人バカだよ。どうするのよ、その100億円を使っていい思い出を変えなさい。他の人を助けることによっていい思い出を変えなさい。 面白いところにいて面白い人たちと面白い時間を過ごすことによっていい思い出を買いなさい。で、実はお金がいらないんです。時間が必要なんです。この人生というデパートの中で与えられているのは時間しかありません。いつかこのデパートを去らなきゃいけないんです。何と言います？
銀行残高1億円。
言わないでしょう。そんなんだったら悲しすぎますよ。振り返ってみて最高の人生だったというふうに言えるようになってほしい。そのヒントになるものを皆さん、あなたの人生を止めているものは一つしかありません。今日あなたはどっかに座っててですね、誰かこのステージの上に上がってきて、ああその人だったらいいなと思う場合、あなたとその人の差には一つしかありません。差は絶対一つしかありませんよ。この一差を埋めればあなたはその人になれるんです。この一差を埋めればあなたは人生の中で欲しいものは全部手に入ります。全部。ホラーを吹いているんでも何でもないんです。私も皆さんと同じプロセスを経てきましたから。私は葛飾区の裏の方で8年間4畳半の部屋に住んでたんです。手足を伸ばせば四つ壁に当たるんですよ。というのはね、4畳半と言いましても江戸間なんですよ。あれインチキなんですよ。で、これはですね、よりにもよって貨物列車とパチンコ屋の間に挟まれているんです。一晩中貨物列車が通る、貨物列車が通ると揺れた、二人も入らない部屋でしたってやつですよ。だから可能なんですよ。で、皆さんが埋めなきゃならない差はたった一つ、恐怖です。恐怖なんです。あなたの人生を止めているのは、あなたは行動するのが怖い、怪我するのは怖い、心に傷を負うのは怖い、だから止まっているんです。クソくらいだ。皆さん、あなたはここに来たのは、この人生にいるのは怪我しないためなのではない。どうですか、人生が終わってね、あなたは帰りました、神様に報告をします、神様私人生行きました、どうでしたか。ことはありませんでした。ことなかれ主義なんていうのはクソくらいだよ。ことあってこそ人生、傷を負ってこそ人生、肉体的にも精神的にもボロボロになって死ね、その方がいい。皆さんぜひおすすめしたいのは、これから気難しい老人になっていただきたい。いっぱい傷を負っている、いっぱい面白いことに挑戦してボロボロになった老人になってください。その方がやっぽど味があるじゃないですか。私はこの40年間会社に行って出る釘が打たれるから静かにしておりましたって、そういう人の話を聞いて何になる。私の一つの経験を紹介いたしましょう。一昨年の7月、私は日本の経営者何名か連れてスペインに参りました。スペインに行って何をするかというと、パンプローナという町に行きます。パンプローナという町に何があるかというと、7月には牛追い祭りがあるんです。で、皆さん日本からいっぱいツアーが行くんですよ、牛追い祭りに。お客様を走らせたのはうちだけ。あとは誰が責任取るのなんのって、そういう話ばっか。クソくらいだよ。傍観者の人生をやめなさいっちゅうの。見物するために生きているんじゃないんですよ。前世からでも現世は見物できるから、非当事者になるために生きているんじゃないのよ。当事者として精一杯生きるために生きているはずじゃないですか。だけどみんな何するかって、家に帰ってテレビをつける。皆さん今日家に帰ったらテレビをほっぽってください。あの、僕よくテレビに出るんですけどもね、テレビ持ってないんです。これたまにね、楽屋で論争を呼ぶことあるんですよ。他のタレントがね、プロデューサーに言うんですね、先生この人テレビ出してていいんですか、テレビ持ってないのにってね。 テレビ捨てなさい。皆さんテレビでアフリカの大草原でライオンが走っているのを見たことがある人、
手を挙げてない人、嘘つきだ。
テレビで見たことあるでしょ、ライオンが走っている姿。そうするとなんとなくアフリカの大草原でライオンに遭遇するというのはどういうことなのかというのは分かったつもりになってませんか。でも皆さんに聞きます。あなたはテレビでライオンの姿を見て冷や汗をかきましたか。行動が高まりましたか。自分の心臓の音はうるさいとでも思いましたか。出なければあなたはライオンに出会うというのはどういうことなのかさっぱり分かっておらんということですよ。テレビを捨ててそのお金でアフリカに行け。これが人生。私アフリカ行きました。道を歩いていると隣にいる人手を挙げます。手を挙げているというのは動物がいるということです。刺すとですね、ちょうどその席ぐらいのところにメスのライオンが座っているんです。子連れです。じーっと腰の方を見るんです。その瞬間気がつくんですよ。風が背中の方から吹いてるんです。来るな来るな来るなって冷や汗ぐらいかくでしょね、これが人生ですから。ですからまあ我々牛追い祭りに行ったんですよ。でまあ私成功の9ステップというセミナー日本で年4回やってるんですけども、そのセミナーのちょうど翌日に出発しました。24時間ぐらいかけて乗り継ぎ乗り継ぎでパンプローナに着きます。もうヘトヘトなんですね。夜中に着くんです。寝ている場合じゃない。人生には戦略が必要です。計画が必要です。ですから我々は現場に行きました。で現場を確認するんですね。で現場どうなってるかっていうと、まず、牛たちのいるところがあるんですけども、朝になりますと牛の後ろにロケット弾を上げます。ポカーンという音で目覚めますから、これ非常に立ちが悪いんですね。怒るんです。怒ったままで彼らは走り出します。そこはサンタドミンゴストリートといって上り坂です。非常に狭いです。逃げる場所がありません。ここで走るのは今日死んでもいいよという30年前からそこで走っている人たちだけです。我々は1回目はこれやっぱりいくらなんでも無謀すぎると思って、そこから上がりますと市役所に到着します。ちょっと曲がります。広場上がります。ちょっと広いんです。逃げるところがいっぱいあります。200メートルぐらいでしょうか。続きますと電話交換所に到着すると直角に曲がります。この直角というのを覚えてくださいよ。これ後で大事ですからね。直角に曲がってエスタファタストリートに入ります。300メーターまっすぐ、狭い、両脇に壁が上がっているだけです。逃げる場所は一つもありません。途中でドアはありますけれども、現地の法律で後ろから鍵がかかっていないといけませんという法律になってます。逃げ場所はありません。でそこ出るとちょっと広くなってちょっと狭くなってプラゾデルトロという闘牛場の中に入ります。で我々はやっぱり初めての1回目ですから、じゃあ翌朝はやっぱり市役所から電話の交換所までと皆さんと同じような計画を立てます。私の人生はこのぐらいかなと。何か思いありません？私はこのぐらいだったらできそうだな、マスターダイヤモンドはちょっと難しいかなとかね、こういろんな思いがあるわけですよ。翌朝私たちは早朝起きまして現場に行きます。で自分のスポットに並べるわけです。自分の場所を知れみたいなね。でまあ牛が来るのを待ってちょっと走ってすぐ逃げようっていう魂胆ですね。ロケット弾が上げます。ポカーンという音がします。で我々は待ってるんです。皆さん人生は計画通りにはならない。戦略から外れることもある。皆さんすごい人ですから、こっちが走らないと後ろの人が迷惑です。警察が走ってきて怒ります。あんたらは走りに来たでしょ、走れ。走り出します。できるだけゆっくり、牛が来るのを待って。これなんか日本のサラリーマン生活みたいなもんでしょ。牛が来ないんですよ。電話の交換所に到着してしまったんです。これ直角に曲がるところですから、これなんで大事かというとですね、なんであれだけ牛が走っててですね、あれだけしか怪我人が出ないのはなんでかっていうとですね、牛は人間見てないからです。他の牛しか見てない。サラリーマン根性で走ってんです。あれは送り前送り前って一緒に走っていくんですよ。 でもね、この角を曲がりますと曲がりきれなくて転倒してしまう牛も出るんです。そうすると仲間が見えなくなります。立ち上がりますと仲間が見えませんから、人間の狙い撃ちをやり始めます。で、赤いものをぶら下げていなければならないという現地のしきたりですから、牛の目によくつくんですよ。エスタファータストリートはその直後ですから、ほとんど死者が出るのは実はそこなんです。我々はそこに到着してしまって牛はまだ来ないんです。皆さんどうします？スペインまで牛追い祭りに行きました、走りました、しかし牛は見ませんでしたって様にならないでしょ。大体ね、あんなところに行くっていうだけでね、周りの人たちはみんな何と言います？牛に刺されたらどうする？それはその時だよ。なんでわからん？怪我しないために生きてるんじゃないんですよ。刺された方がいい。だってね、刺される、で、どうせ刺されるんだったらパンプローナがいいですよ。病院行ってもね、余計なこと聞かない。あ、これね、すぐ縫い始めます。日本でやるとうるさいでしょ、何考えてたのあんたとかなんとかって言うもん。パンプローナーで言われないからね。で、後で刺されるとするじゃないですか。そうすると日本に帰るね。で、どっかでまあいい場面があったとするじゃないですか。で、聞かれるんですよ。え、これどうしたの？あ、これスペインでちょっと牛と喧嘩してた、ちょっと刺されてた、大したことねえよって、かっこいいじゃないですか。もう傷だらけの人生の方が絶対いいって。だけどね、やっぱり怖いですよね。エスタファータストリートで走ったっていうのは、まあ、その日の夜にパブで威張れる話ですからね。でもね、このまま帰るっていうのもバカバカしい、しようがないって、行くか。私たちはエスタファータストリートを見ました。300メーターの狭い狭い通りで、皆さん人生を一段本当に決断すると人生の走り方が変わります。あ、今までと全然違う。あ、そして途中で音が聞こえてきます。ダダダダダダダ。あ、皆さんテレビで見るとあの牛は小さいでしょ、だって画面に収まってますもの。現場にいてごらん、でっかいんだから。で、テレビで見ると大して速くないでしょ、あれ。だって画面のこっちからこっちまでしか走らないんだから。現場にいてごらん、 100m は6秒3、速いんだから。祈る祈る祈る。ああって、あとは後ろからついていてます。で、皆さん今日この教訓を持って帰っていただきたいんです。エスタファータストリートを走れ、あとは威張れるんだから。俺は精一杯走ったんだ、どうだ。私は怖がることなく、あとの話が変わりますからね、これ感じ取ってくださいよ。怖がることなく堂々と牛と走りました。当時はなんだけどね、それはみんなそうだからね。あなたは思ってません、恐怖のない人だったらいいのになって。違うって、みんな恐怖がある。恐怖があって走る人と恐怖があって傍観する人がいるだけです。みんな持ってますから。でも皆さん、これを一つの起点に精一杯走ってみてはどうだって、それをぜひ皆さんに提案したいと思います。もう時間がだんだんだんだん過ぎていきますね。でね、水たくさん飲んでくださいね、脱水しますからね。じゃあ皆さんはどのぐらいの可能性を秘めているのかっていうのを一つ見せてあげましょう。わからん人がいるからね。ああ、私なんか、私なんかつって、私なんかね、わざと後ろに隠れて、指定席なんだけども、わざとじゃねえんだよこの野郎って思ってんだけどもね、後ろに隠れているつもりでいるんだけれどもね、みたいな人、 手を挙げた人は一人だけですから、この人ちょっと前に出てきていただきましょう。走っていただきましょう。早く早く早く早く早く、はい、早く早く早く早く、もっと拍手が足りない、拍手が足りない。はい、これからね、これを手で割っていただきます。
はい、
やったことあります？
ないです。
ないですよね。で、普通こういうの、あのこれ3センチの松材なんですけどもね、普通こういうの空手とかやってると3年ぐらいですよね、2、3年ぐらいかけてやるんだけど、今日はこれ2、3分で割らせます。皆さん、人間はすごい可能性を秘めているということを知ってほしい。すぐできるんです。で、知らなきゃいけないことは3つあります。まず皆さんは言葉遣いが大事です。お元気ですか、まあまあって、こういうのはやめなさい。パワーは出ない。お元気ですかって聞かれたら最高です。エクスタシーの寸前だぜベイビーって言ってごらん。ですから、これが割れる言葉遣いがありますから、それをまず教えます。えい、どうぞ。それでいいです。もう3分の1できてますから、大きな拍手。次は、人生の中で大事なのは焦点。皆さん、どこを見て歩いているの？どこを目指しているの？人間は見事に自分の目指すものを実現してしまいます。これを割るんだったら、どこ打ちます？そこ？そこじゃ割れないですね。そこダメだったらどこ打ちます？そうなんです、ここなんですよ。わかります？板を見ちゃいけない。皆さんの前に立ち塞がっている障害物は全部錯覚。そこにあると思うから、障害を見るから障害が出るんです。これ人生の大教訓ですから、それを見ていると絶対割れないんですから。その奥、自分の行きたいところしか見ないんです。もう3分の2ができました。まあ、あと大きな拍手。最後は体の使い方。皆さん、毎日どういうふうに仕事に向かって歩いていきます？それ鬱にもなるだろう。だってね、鬱の人は日本語で何て言うかしてる？落ち込んでるっていうの。先輩たちは賢いんです。全部体の使い方だって分かるんですよ。今度ステージに来る人、上がる人いるじゃないですか。なんで2万3000人の前で上がらないんですかって、上がってないからなんです。上がってないからなんです。上がってないからです。今度上がっている人見てごらん、絶対上がってますから。だから、どういう状態でいたいかっていうと、落ち着いた状態がいいでしょ。そうすると、手をつくところまで下ろすと落ちてつきますから、落ち着きます。これ全部体なんですよ。今度ね、うつに悩んでおられるあなた、落ち込み気味のあなた、スキップしてごらん。スキップしながら落ち込んでごらん。できるんだったら1万円差し上げましょう。絶対できこないから。今度ね、自分の精神科医のところにいてごらん。スキップしながら入ります。よっしゃー、こんにちは、俺は落ち込んでんだぞ、どうだ。必ず先生は答えます。俺も早く鬱になりたい。言葉の使い方、焦点、体の使い方変えれば全部変わりますから。ですから、手をこういうふうにちょっと立ててください。ここで打ちますね。で、足を一つ下げてください。で、これを腰を回します。手は弱いですからね、腰が強いんです。1、2で、最初の2回はこれちょっと持ってください。最初の1、2は1決めをしてください。1決めね、はい、いきなりこういうふうにする人いるんです。いくら優しい私でもこう打ち返したくなるわけですよね。1、2、3回目は奥まで行ってください。はい、行きます。立てて、はい、1、2、大きな拍手。だから、人生っていうのはね、やってしまえばね、そんな難しいものは大体ないんですよ。だけどもね、やり方がわからない時もあるでしょう。 私毎年、クリスマスの時期になりますと、施設に住む子どもたちをディズニーランドに連れて行くというイベントをやってます。去年は350人の子どもを連れて行ってますけども、で1日ディズニーランドで遊んでからあそこの裏のホテルでボールルームを借りて公演をさせてあげます。1年の中で一番難しい公演なんですよ。小学1年生から高校3年生までいます。その9割が自分の両親に虐待されてます。だから施設に入っているんです。で彼らの心を開いて何かと将来に残るメッセージを伝えようとするのは実は1年の中で私の一番難しい講演なんです。彼らにいつも教えていることがありますので、それを皆さんにも伝えたいと思います。できないというのは嘘です。できないというのは嘘です。できないというのは絶対嘘です。できるかどうかは分かんないじゃないですか。本人は分かんないじゃないですか。あんなは割れるんですかって、割れませんって、できませんっていうのは当然なんです。でも割れるかどうかあなたには知らないんです。だからできないと言うなと、やったことがありませんと言ってください。それだったら誰も文句はないんです。私今まで板を割ったことがありません。これは正しいんです。割り方が分かりませんと言ってください。やり方が分かりませんと言うんだったら絶対嘘にはなりません。宇宙に行きたいんだ、でも宇宙に行けませんじゃないんです。宇宙に行きたいけれども行き方が分かりません。これは正しいんです。よろしいですね。私は1億円のお金が欲しい、でも作り方が分かりません。今までやったことがありませんから。だったら誰も文句ないですよね。でそこでもう一つ、皆さん分からないんだったら聞きたくなることってありません？やり方を教えてください。これであなたの人生が変わりますよ。これからできないと思った瞬間にやり方が分かりません、やり方を教えてくださいと。でもう一つ皆さんにチャレンジを出したいと思います。やり方が分からなくて絶対できないと思っているものだからこそやらなきゃいけないんです。やり方が分かるようなもの何本やっても無意味なんですよ。成長がありませんから。我々はね、成長するためにここにいます。大きなチャレンジを負うためにここにいます。傷を負うためにここにいます。もっと高く目指せ。できなければやらなければ、やらなければできるって私いつも自分自身に言い聞かせてます。これちょっと省略が入っているからね、説明しますけども、できなければやらなければっていうのは、できないと思ったんだったら絶対にやらなきゃならないっていう略なんです。できなければやらなければ、で絶対やらなきゃいけないと決めたら必ずやれるんです。これは絶対に必要だと、絶対に実現しないといけないと思ったんだったら必ずできるんです。皆さん、もし1億円のお金が欲しいんでまだできてないんだったら、なぜという質問に十分に答えていないからです。もしあなたはこの1年以内に1億円の財産を作らなかったら、あなたをはじめとしてあなたの親戚、家族、友達全員が拷問にかけられ、最後は殺害されると分かっているんだったら、1億円の財産を作らない人はこの会場に一人でもいるのか。絶対にやらなきゃいけないと決めたら宇宙は後押ししてくれます。絶対後押ししてくれます。絶対できる。皆さんはそのためにここにいるんですから。でもう一つ最後のヒントになりますけれどもね、自分自身のことを考えているとみんなが弱い。人間みんなが弱い。他の人のことを考え始めるとみんなが強い。大体ね、いやそれだけお金がいらないよって言ってる人は大体わがままなやつ。だって自分のことしか考えてない。自分のことしか考えてないんだったら確かにお金はあんまりいりません。でも他の人をいっぱい助けようと思ったんだったら、それはいくらお金があっても使い道があります。いくらでも使えるんです。100億あっても1000億あっても使えるんです。自分では使えませんよ。私だってスーツは3着しか持ってない人間ですから、時計も1個しか持ってないんです。自分ではあまりたくさんいりません。でも人を助けようと思ったら、それはたくさんお金が必要です。たくさんいろんなことをやりたくなります。皆さんは何かしらの力によってここに導かれてきたんだと思う。 皆さんはより大きな存在になるためにここに来てるんだと思う。皆さんは次のステップを踏むためにここに来てるんだと思う。皆さんは他の人を助けるためにここに来てるんだと思う。自分は次のランク行けないなと思っているんだったら、他の人は次のランクに行けるように手伝ってあげてください。必ずそれは自分自身のところに返ってきます。自分は弱いと思ったんだったら、他の人の弱さを助けてあげてください。自分の弱さをその瞬間に忘れてしまっていますから。皆さんはこの人生という偉大なデパートを無駄にしないでください。最高の思い出を作って帰ってください。ボロボロになってください。人間関係において傷つくんじゃないかなと思っているんだったら、それでいいじゃないですか。肉体的に怪我すると思っていることがあったら、それでもいいじゃないですか。やった方が勝ちですよ。絶対やった方が勝ちなんですよ。で、私たちは精一杯エスタファタストリートを走るんです。お寿司と一緒に走るんです。人生の最後になって私たちは振り返るんです。そしてその時に私たちはこういうふうに言うに違いない。俺は人生を生きたんだ。どうだ、お前らもそれだけ生きることができるのか。できるんだったらやってみなって言ってこの舞台を去る。そのために私たちは生まれてきましたから。人間は大体失敗を恐れているのではない。自分が足りないんじゃないかと恐れているのではない。自分が想像できない計り知れない力と可能性を秘めているんじゃないかということを恐れている人の方が圧倒的に多いんです。なぜか、それは事実だからです。あなたにはそれだけの可能性があるわけですから。制限は全て、障害は全て錯覚なんです。実在するのは可能性だけですよ。皆さん、人間の歴史はその可能性を発掘してくる歴史なのです。人間は飛ぶことができるはずがない。私はニューヨークからここまで飛行機で飛んできました。人間は離れたところにいる人と喋ることができるはずがない。毎日携帯で電話をかけています。私たちは可能性を信じてここまで人間社会を作ってきました。皆さん、これからも私たちは直面している問題が多いこの時代、この世の中に、可能性を信じて私たちは人間として必ずそれを乗り越えることができるということを信じてやっていこうじゃないか。皆さんはホットですか？皆さんは燃えてますか？皆さんは精一杯に生きていく決意ができてますでしょうか？皆さんはそのためにここに来てるんですから。私たちの子孫は振り返った時に、あの時代の人たちはすごかったと言わせてやろうじゃありませんか。あの人たちがいたから私たちはこういう世の中に住めるというふうに言わせてあげようじゃないですか。そのために皆さんはリーダーとしてこの社会が必要としているんです。政治家任せではダメなんです。上の人たちに任せていてはダメなんです。そのあなたの力が必要なんですよ。誰もあなたの代わりになることはできません。本当に今日ありがとうございました。